マネリテ足りてる？皆さんこんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は西川貴子です。浜田さん、今回もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあ浜田さん、今回もう12月に入りました。今回からどんなお話聞かせていただけますか？はい、
そうですね、まあ年末なので、
うん、もうそうですもんね。
なんでしょうね、皆さんなんかこう一年の棚卸しじゃないですけど、
はい、
まあ、できたことできなかったことみたいな棚卸しって結構されるんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、12月になるとね、なんとなく気持ち的にも、
はい、なのでなんかこう、まあ、お金にまつわるところで言うと、
はい、
まあ、これをやろうと思ったけど、
うんうん、
ちょっとできないで今年終わっちゃいそうだなみたいな。
おお、あります、あります。私それ
なんでしょう。
ニーサ、まさにね。
ニーサ、
なんとなく周りはもうここ1、2年ニーサって言ってるじゃないですか。うん、
はい。
でも、本当にいいかな、これどうしようかなって今年もまた始められなかったなっていうのが私ニーサなんです。
なるほどですね。
うん。
それってやっぱりなんか。始められなかった理由みたいのってざっくりでもあります？
ああ、そうですね。あるといえばありますね。もう仕組みがまずそもそも分かっていないっていうことと、周り結構ニーサいいよっていう人と、いや、ニーサあんまり進めないな、やらない方がいいんじゃないっていう意見も、あるので、何がいいのかなーって、やっぱりお金のことだし、損はしたくないしなっていうところから、なかなか今年も迷ったままできなかったっていう感じですかね。
なるほどですね。多分、ちょっと迷ってる方って多いかなと、思います。西川さんだけじゃなくて。
あ、そうですか？
っていうのが、まあ、優先順位としてはそんなに高くないっていうのもあると思うんですよね。当然ほら、皆さん、何でしょう。日々の生活だったりとか、お金を使うことの優先順位につけていったら、当然生活費とか家賃だったりとか、お家のローンとか、
はい、
教育費とか、やっぱりそういう大事なものから、身近な、なくてはならないものから優先順位をつけていくと、
はい、
まあ投資って、
そうですね。
ぶっちゃけしてなくても生きていけちゃうから、
優先順位は本当に一番下ですよね。私としては。
ね、多分、皆さんなんか、どうしようかなで進んでない方って、おそらくその優先順位が、低くなりがちだから、かなとは思います。
そうですね。
ただ、その、実際に皆さんがお使いになるかならないか置いておいて、
はい。
まあ、ルールは、仕組みは知っといてもらった方がいいかなとは思うので。
そうですね。私もちゃんと説明を伺ったことがないです。
それは良かったですね。
ぜひ、この機会に。
取ってつけたような流れになってますけど、じゃあ、ぜひですね、仕組みからまず知っていただくと。
そうですね。
いいかなと思うので、今日はじゃあ、簡単な仕組みを、これからご案内させていただこうかななんて思います。
はい、ぜひ今回も勉強させてください。
いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。
で、ネットとか見てても非常に思うところがございまして。
おお、どんなところ？
今のまさにご質問がそうで、NISA やった方がいいのっていう。
ああ、そう思う人たち多いでしょうね、多分。
はい、日本語としてニーサやるっていうのがちょっと間違ってるんですよね。
え、何ですかそれは。
そっから整理した方がいいかなと思っていて。
はい。
そもそもニーサっていうのは、何なのかって言ったら、
はい。
国が作ったルールっていうことです。
国が作ったルール。
そう。これ。
はい。
ちょっとニーサの由来なんかをちょっとお話しようかなと思うんですけど、
はい。
イメージしてもらうと、ニーサは、まあ、たまにご家庭の水道の蛇口とかにつけてる方いるんですけど、フィルターみたいなものだと思ってもらうといいんですよね。
い。うん。
うん。そのイメージで聞いていただくとよくて、
はい。
ニーサっていうのは、
はい。
その口座の名前なんですよ。
口座の名前。
うん。
おお。
銀行口座と同じように、
ああ、はい。
証券口座っていうのがあるんですよね。うん。で、今までは、このニーサっていう仕組みがなかった時には、じゃあ、例えば投資を株式とか投資信託に投資をしたいなと思った時には、まず、証券会社さんを選ぶわけですよ。これは銀行口座作るのと一緒ですよね。どこの銀行口座作ろうかなってみんな考える。それと同じで、どこの証券会社さんに口座作ろうかなって。うん。口座がないと投資はできないので。うん。で、まずじゃあ口座を作りますと。うん。で、口座を作ってそこにお金を入れることで初めて株式とか投資信託。これがその証券会社さんで買えるってことですよね。うん。このルールがあるわけですよ。うん。で、今までは、今お伝えした、まあ一般口座とか特定口座っていうんですけど、それしか選択肢がなかったんですね。でも、早いものでもう11年経つんですけど、
おお、そんなに。
はい。2014年にこの NISA っていうルールを金融庁が作ったんですよ。
金融庁が作ったも
そう。
の。
金融庁が作ったルールなんです。うん。
ルール。
ルールなんです。どういうことかというと、今までは口座を、今お伝えした口座を作ってそこで、その口座を通して株式とか投資信託を買うことしかできなかったんですよ。だけど、その口座を作って、さらに、NISA の口座っていう。うん。親亀、子亀みたいなもんですね。そう。そもそも、その口座は作んなきゃいけないんですよ。証券会社に。うん。それを作ると、11年前からは NISA の口座もそこにもう一個持てるよって。うん。いうことになりましたと。なので、二つも三つも作れないんですね。人に一個しか作れない口座。うん。うん。証券会社さん、いくつか口座を持ってる方がいても、その証券会社さんの中で、一つの証券会社さんにしか NISA 口座は作れない。
作れない。
うん。っていうルールです。で、それが2014年から始まって、で、いろんなルールが変わってきた中で、ちょうど去年の1月から、まあ一般的には新 NISA 始まりますみたいなね。ネットとかでも
出
よ
ま
く
し
やった て
よ
たんで
ね。
すけど、はい。まあ、ルールがさらに使いやすいルールになったんですけど、じゃあ、何が違うかっていうと、なんでフィルターかって言ったかっていうと、今までは、その一般の口座しか作れなくて、じゃあそこで投資しましたと。じゃあ、わかりやすく100万円儲かったとするじゃないですか。そうすると、その儲かった100万円から、約20%の税金は必ず払わなきゃいけないルールがあるわけです。厳密に言うと20.315%なんですよ。
おう、はい。
でもこれ皆さん預金通帳とか、最近は通帳持ってない人もいますけど、もう本当にほとんどないような利息からも20.315%、ちゃんと税金控えてますからね。控えてますよ、これ。
おっきいですね。
大きいです
20%っ
よ。
ていうとね。
うん。そうなんですよ。そう。これはだからもうルールなんですね。源泉分離課税っていうルールなんですけど。だけど、その NISA の方の口座を通して投資をしました。で、同じように100万円利益出ました。その場合は20%の税金払わなくていいよ。
おー、まる
つ
まる
ま
入っ
り、
てくるっていうこと？
そう。そうです。そのフィルターって言ったのは、NISA っていうフィルターが税金だけ取り除いてくれるイメージなんですよ。
わかりやすい。うん、うん。なるほど。
はい。っ
うん、うん、うん。
ていうルールなので、ニーサをやってるかどうかって日本語はちょっとおかしいって気づきましたでしょ。そう。ニーサ口座を使
そう、
っ
作っ
ている
た
かどうかっていうのが日本語として正しいんですけど、なんか世の中の人みんなニーサやっ
やって
るの
て
かっ
る。
ていう。
うん、うん。
じゃあ、ニーサやるものじゃなくて使うものなの。ね、
もうそこも違う。
だってフィルター使ってるって言うけど、フィルターやってるって言わないでしょ？
言いませんね、確かにね。
そういうことです。そ
うん、
こ
もう
か
そ
ら
もそ
正して
もも
らいた
違
い。
う。厳しい。やっぱりお金の専門家は厳しい。言うところが違う。目を
うん。
つ
い
けてる
やー、て
と
か
こが違
ね、
う。
なんかね、僕は違和感をいつも感じてました。
知らなかったでで
も、ここすごい大事
す。
なんですよ。
うん。でも今すごくわかりやすかったです。
うん。
うん。
だから、NISA のメリットっていうと、
うん。
要はフィルターの役目をしてくれることによって、
うん。
本来利益に対して払う
はい。
約20%の税金を
うん、うん。
払わなくてよくしてくれる。要はフィルターで取り除いてくれる。そういう仕組み、ルールだよっていうところ。です
なる
ね。
ほどね。うん。
うん。
やった方がいいですよね。そうなると。
そうなんです。だから同じ投資をするんであれば、
うん。
いや、どうしても国に20%の税金は納めなければ気が済まないという方はですね、どうぞ今まで通りやってく
やっ
だ
て
さ
く
いなん
だ
です
さ
け
いで
ど、
す。
そう。でも、まあ、あんまりいらっしゃらないかなとは個人的に思っていて。そう。ですので、これなんでじゃあそんなルールを、税金払わなくていいルールを、これ金融庁が作ったわけですけど、これは前にもちょっとお話ししたかもしれないですけど、日本人ってまだまだね、その預貯金大好きで、なかなか投資をする方が増えていかない中で、まあ国も貯蓄から投資へって言ってる以上、じゃあ国民の方が使うメリットがないと、なかなか使う人増えないでしょ？
そうですよね。
だから一つ一番のメリットっていうのは、その税金を利益から税金を払わないで済むよっていうフィルターの役目をしてくれるって思ってもらうといいかなと思いますね。
なるほどね。そうですよね。そうしたら、なぜやんない方がいいよっていう人たちは何を、どこを見ているんですかね。
ですね。NISA を、また今日本語おかしかったんで整えると、
あれ、
NISA を使わない方がいいよっていう人が、多分2パターンあって、
ほう。
1つはですね、すでに、NISA というルールが始まる前から、投資をしてらっしゃった方々が、使わない方がいいよっていう理由は、おそらく、今までだとですね、例えば株式とか投資したときに、いい時ばっかりじゃないじゃないですか。
そうですね。
たまにマイナスになっちゃうこともあるでしょ。そうすると、一般の口座とかだと、例えば今年損しちゃいましたって言ったら、その損を来年も、こう、終わったことじゃなくて続けていけるんですよ。今年は損しちゃいました。50万。でも来年も投資をします。そうすると、その翌年はマイナス50万からスタートするイメージなんですよ。要は損益通算って言い方をするんですけど、損した分ちゃんと翌年以降もリセットされるわけではなくて、
続けていく
そう続
って。
けていける。まあ、ずっと何年もかけて、プラスマイナスがちゃんと損した分からは、税金取らないよ、当然。儲かった分からしか税金取らないからねってい
な
う
るほど
ルール。
ね。うんうんうん。
ただ取るばっかじゃなくて、損したら、それは取らないし、損を引き継いでもいいよ、みたいな。ただ、NISA はそれができないんですよ。損しちゃったら損しちゃったで、はい、今年損しましたねっておしまい。
ああ、そしてまた来年から、
だから損を引き継げないんですよね。あくまでも、でも、その分、利益には20%税金をかけないですってメリットがあるので、そう。これは人の捉え方かなと。
ああ、そこの部分で、ちょっと、あまり簡単にやらない方がいいよとか、使わない方がいいよとか、そういうことなんですね。
まあそういう方もいらっしゃいますよね。
あ、そうなんですね。そういう背景まで見ていかないと。
だからネットで損益通算とかって検索してもらうと、より細かくどういうことかっていうのは図とかで出てたりもするので。
そうなんですね。じゃあ、後でちょっと調べてみましょう。
ですね。なので、まあメリットはさっきも言ったように、儲かったとこから税金取らないよっていうところ。これがメリットだと思っていただくといいと思います。
おー、すごくわかりやすかったです。すぐわかった。あ、
あ
そう
り
いう
がとうご
こ
ざい
と
ます。
なのねって。ま
そう
さ
なん
に
で
もう
す。
NISA やってるっていうことは、それは言葉として違うっていうね。
違います。
そう。なんで違うかっ
違い
てい
ま
うの
す。
もすごくよくわかりました。え、じゃあ次、また先生って言うんでしょう。もう浜
いい
田
です
先
よ。
生。浜田先生。この、さらに具体的に、NISA って、どういう仕組みなのかっていうのも、ぜひ、伺っていきたいです。
ありがとうございます。まずね、今日お伝えしたところを皆さんもね、もう一回こう確認してもらうと、まだ迷ってる方なんかもね、あ、そういうメリットなんだっていうところをまず理解していただくといいかなと思います。
もう本当に私のように、これからやってみようっていう人たちには、本当にもう、第一歩、踏み出す一歩としては、本当にわかりやすい内容でした。
ありがとうございます。
ぜひまた、さらにこの続きのお話も、ぜひ聞かせてくださいね。
ありがとうございます。もう一回言いますけど、NISA を使うか使わないかですか
使うか使わないか。わかりました。では、浜田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。